刻は4時7分に今なりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、遠藤さんをお迎えしての今日最初の話題はこちらです。
福田改造内閣の新旧閣僚が今日事務の引き継ぎを行いました。山積する政策課題への取り組みが本格化します。 TBS のリポートです。
いや、一番大事な時にね、よく分かってる人が来てよかったと思いますよ。
浦島太郎にならないようにしなくて
旧大蔵省出身の伊吹財務大臣はこのように述べましたが、将来的な消費税率の引き上げに向けてどのような道筋をつけられるかが注目されます。
先の展望を切り開く成長戦略が大事だと思ってます。
一方、内閣府では経済成長を重視してきた太田前大臣から財政再建の優先が持論の与謝野大臣へと引き継ぎが行われました。景気の減速感が強まる中、経済成長と財政再建をどのように両立させるのか、難しい政策運営を迫られそうです。
先週金曜日のこの番組では、それこそ速報で何々大臣に誰々が決まった、こういう状況をお伝えしている感じだったんですけれども、週末に、新しい改造内閣が全部決まりまして、そして今日は引き継ぎが行われたということですが、さて遠藤さん、今回福田改造内閣ということですが、どうでしょう、この一連の改造の動きの中で遠藤さんがこう注目した点をいくつか挙げるとしたら、どんなところを挙げますか。
そうですね、まず第一に、これは福田さんとしてやらざるを得なかった、内閣改造だろうと思いますね。
やらざるを得なかった内閣改造、
つまりそのほとんどの内閣の閣僚を、その前任の安倍さんから受け継いで、走ってきたわけですね。でこれで総選挙が来年の9月の任期満了までの間に確実にどっかで行われますから、自前の内閣でやるのか、自分でその総選挙に自前の内閣で突入していくのか、そうではなくて、これ改造すればですね、もしかしたらスキャンダルも出てくるかもしれない、これは政権浮揚にとっては賭けみたいなもんですから、これを断行するのかどうか、これはいろんな選択肢あったと思うんですけども、半ばこうやらざるを得なかったっていうこと、それつまりこうやらないとですね、自前の内閣を持たない総理大臣なのかと言われてしまうと、やったらやったでこれは政権浮揚になるかどうか相当リスキーな賭けでもあると、そんな中でこう行われた内閣改造だったと思いますね。
そう考えると、もっと早くやってればよかったのにという感じもしないでもないですけれども、
今のタイミングになったんですね。予算がありましたし、それからサミットもありました。だから、この時期にやらないならばもうやらないと、その場合には福田卸がそのまんまこう、人気が落ちていくにしたかって可能性が高くなっただろうと思いますし、その意味で今回決断になったんでしょうね。じゃあ逆にその色がないのかっていうふうに言うと、ないわけではなくて、先ほどその上げ潮派が消えたって話が出てきましたけれども、増税に比較的積極的なメンバー、財政再建という、言葉ですけど、それに積極的なメンツがこう集まっていると、そこのところはある色をこう出したんだろうと思いますね。
その色というのは、それこそ増税を睨んだという色ですか。
睨んでるんですけども、これ選挙前ですし、景気は若干後退気味ですから、こんなところで増税実際にしたらですね、選挙は負けるし景気は後退するしということになりますので、なんかこう増税色はあるんだけど増税ができない内閣っていう、そういう感じでしょうかね。
それもまた何かこう微妙な立場というか。
そうなんですね、だからそういう意味も含めて、色はあるんだけども、その色を出せるかどうかは、ちょっと微妙な、そういうところですね。それからあともう一つ面白いのは、公明党が、国土交通省のポストを手放して、環境省のポストに行ったと。で、これは中にはその報道では、公明2ポストのオファーもあった、ようにも聞いてますけれども、公明党は若干その、 軽めのポスト1ポストだけを取ったっていうことで、はい、若干その福田内閣からこう腰引け気味なところがあるんですね。
ほうほう、それは公明党の側がちょっと引いたということですか。
そうでしょうね、はい、ほうほう、あの公明党側 の、あの立ち位置だと思います、はい。これはまあ、どちらにしても短命なこの福田内閣というのとどう距離感を取るかというところで苦心した結果でしょうね、はい。
まあ、確かにここのところそれこそ自民党と公明党との仲が少しこう離れてきたのかななんていう話もありますけど、その一環という感じなんでしょうかね、
はい。まあ、若干その距離感があるんでしょうね、はい。
あと、まあその距離感がなぜ起こったのかというと、選挙、解散総選挙というのも一つの理由としてあるんじゃないかと思うんですが、はい、さあその解散総選挙が、まあ、福田総理大臣改造した後の会見ではすぐにはまあやらないような考えのようですけれども、はい、これ当然、まあ、いずれやるのかどうかというところも含めて、江戸さん、はい、どんなふうにお考えですか。
今回、その、はい、まあ、なんつったんですか、閣僚にある程度、その、留任とか再任とかを増やしてですね、スキャンダルが出ないっていうのを非常に重視したと思うんですね。はい、そういう意味では、福田さん的に安心内閣。
安心実現内閣って言ってましたけれども、本人が一番安心じゃないかと。
まあ、それはその、はい、もっとひどいことになる可能性も含めれば、これは安心内閣なんだと思いますね。で、そのじゃあ、夫人をもってして、はい、その実際にその幹事長に麻生さんをまあ取り込んでですね、はい、その夫人から見ると、これは自前で選挙をやるというふうに、一応、舵を切ってるわけですね。
福田さんが自らやると、はいはい、その、まあ、自らやるっていうのは、そんなに大事なことなんですか。
あ、それはまあ、首相を一日でも長く続けると、はい、それはその自分がやるっていうのは、自分でその選挙のタイミングも決める、はい、まあ、その9月で任期満了ってありますけど、それまでの間に決めるとするとそうなる。はい、それから勝てば自分はまだ首相なわけですから、はい、それはもちろん自分でやるってことは、ただしその、これがまあうまくいくかどうかっていうのは当然賭けですし、実際にそうは支持率はアップしていないと、うん、でこれはもしそのこれじゃ選挙で勝てないよってことになれば、はい、麻生待望論というのはやっぱり盛り上がってきうるわけですね、はい。だけど、まあ選挙までのタイミング時期からすると、まあ自分で福田さんがやるというふうに踏んだし、まあ一応その方向で今動いているということなんだろうと思います。
そうするとじゃあいつ頃なのか、任期満了するまで行くのかどうかということになりますね。あとは
そうですね、任期満了っていうのはちょっとまあ格好悪いやり方でして。
あ、そうなんですか。
まあそれは自分はその国政にあるところまで、自分なりの色がつけられて、今国民の信を問いたいと、まあ、自分でまあ解散するのがまあかっこいいわけですね。
う
ん、だけど何もしないうちにするわけにもいかないですから、はい、一つはその公明党の意見も入れて、公明党はまあその夏の来年の夏の都議会選挙と重ねたくないですから、はい、なるだけ早めの選挙を求めているわけですけども、予算、来年度の予算、はい、その案そのものを、マニフェストみたいな形にして、
あ、まあ、予算案ですから、まあ、ここにこういうお金を使いたいんだ、何やりたいんだということですよね。
そうです、それをまあ案にして、はい、マニフェストにして、はい、来年の1月ぐらいに解散総選挙するというのが一つのシナリオ、これは公明党も多分その乗れるシナリオですね。もう一つは予算をその、まあ、場合によっては3分の2 の、 多数を用いてでも3月の末までに可決して、はい、その実績を引っ提げて、総選挙に入るという、はい、まあ、4月解散が、まあ、今のところ可能性として高いんだと思いますね。
まあ、いずれにしてもじゃあここ数ヶ月間どういう動きになるか、はい、というところでもきっと大きくその選択肢が変わってくるですね。
そういうことですね、はいはい。
さあ変わってはこちらです。
オリンピックの開幕を間近に控えた中国の新疆ウイグル自治区で、今日武装警察部隊の施設が手投げ弾などで襲撃され、警察官16人が死亡しました。 TBS のリポートです。
新華社通信によりますと、手投げ弾が投げ込まれたのは新疆ウイグル自治区の町カシュガルにある国境警備警察の施設です。現地時間の今朝8時ごろ、2人組がダンプカー2台で建物に突入した後、手投げ弾2発を投げ込み爆発させたということです。 この爆発などでこれまでに警察官16人が死亡し、16人が怪我をしました。2人組はすでに逮捕されたということです。カシュガルはウイグル族の独立を目指す勢力の活動が活発な地域で、北京オリンピックの開幕直前を狙ったテロの可能性があります。
中国の新華社通信によりますと、中国の新疆ウイグル自治区の西部カシュガルにある国境警備を担当する武装警察部隊の施設が、日本時間の今日午前9時ごろ、手榴弾などで襲撃されました。この襲撃で警察官16人が死亡、16人が怪我をしたということです。襲撃を行ったのは2人で、建設作業用の車両を使って施設への突入を試みた後に手榴弾を投げていて、この2人は逮捕されています。また中国の別の通信社によりますと、犯人は武装警察官らが訓練中に車で乱入して、警察官らを車で引き、さらにナイフを使って襲撃した後に手榴弾を爆発させたということです。今回この襲撃が起きたカシュガルは、新疆を中国から独立させることを狙う勢力の活動が活発な地域ということです。そしてこれ最新の情報ですけれども、地元の警察当局はこの事件についてテロリストによる攻撃との見方を示したということです。まあ、今週の金曜日にオリンピックが開幕という中で、はい、まあ、それこそ中国国内かなり警備厳しいんじゃないかなと思っていたんですが、こういうことが起こってしまった、
はい、
これはどうでしょう、やはり地方だと警備が薄いっていうようなこともあるんですか。
そうですね、あの中国ってのは本当に全土でいうとものすごい広い国ですから、はいはい、そうですね、あのオリンピックの活動自体を攻撃しなくてもですね、こういう、まあ、周辺部で、はい、あのテロの可能性というのは十分にあり得ると思いますね。
また、こんなニュースもありまして、重慶市、中国の重慶市の地元紙重慶時報のインターネット版が今日伝えたところによりますと、それこそ新疆ウイグル自治区ですが、ウルムチ空港の飛行機の搭乗口の前で乗客に対する爆発物の探知検査を実施していたところ、男性客3人の手から爆発物の成分が検出されたと。搭乗拒否された3人は、重慶から出張に来ただけで爆弾に触るはずがないだろうと反発したものの、まもなく連行されたということで、これまあこういう動きを見てると非常にこのオリンピック大丈夫なのかなと、
怖いですね、
心配になってしまいますけれども、はい、
まあ、あのやる方としてはまたテロの可能性が、まあ、あると思うんですけども、はい、やる方としてはそのオリンピックで全世界中の目が中国に注がれてますから、
そうですよね、
まあ、こういう類の、まあ、16人死ぬというのは結構な、はい、あの大きな規模のテロですけども、ね、ちょこまかいろんなテロは起きてるんですね、はい、だけどこういう非常に注目度が高い時期にやるっていうのが、はい、やる側のとしてはこう今インセンティブになっててるわけですね。みんなが注目するから報道してくれるというのもあるわけですね、はい、まあ、でその、まあ、背景としてはやっぱりそのウイグル、はい、新疆ウイグルとかチベットと、この間暴動起きたチベットとかってのはやっぱりあの相当中国の方がこういじめてる地域でありますから、はい、まあ、あの文学中のことでありますけど、その、ウイグルだとそのモスクにね、はい、その不浄の動物というふうに彼らが認識する豚を飼ったりとかですね、まあ、チベットだとそのダライラマ、はい、チベット仏教でダライラマが、まあ、あの一番偉いわけですけど、そのダライラマの写真を踏ませたりとかですね、うん、まあ、いろんな、まあ、あの抑圧迫害というのをしているわけで、そういう恨みというのがまあこういうところでこう噴出してしまうという、うん、はい、まあ、そういう背景がありますね。
でもその当然噴出する、そうするとまた抑え込む、はい、また反発が強まる、これは悪循環になっていってしまう、うん、その可能性もありますよね。
そうなんですよね。だからその本当は構造的にはそのどれぐらいその自治区を本当の意味での自治の地域にするのかっていう問題があるんだと思いますけども、はい、まあ、とりあえずオリンピックを前にしてこういうのが出てきてしまったっていうことでしょうね、
はい、このニュースに関しましてまた新しい情報入りましたら随時お伝えしていきます。そしてもう一つこちら行きましょう。
2006年に国内で生まれた赤ちゃんおよそ110万人のうち、親の少なくとも一方が外国人だったのは 35,651 人で、およそ30人に1人の割合に上ることが厚生労働省の調べで分かりました。また国内で受理された婚姻届のうち少なくとも一方が外国人の夫婦も15組に1組の割合に上っています。
親の少なくとも一方が外国籍の子供30人に1人、これ考えてみると1クラスに1人ぐらいはいる そういう計算になるかなと思うんですが、
そうですね、
この数字を聞くとどうでしょうね。最初、そんなに多いんだ、
はい、
こういう印象を持たれた方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、
そうでしょうね。
でも逆にそんなに多いのと感じてしまうのも何か一つ国際化国際化と言ってる中ではどうなのかなと思うところもありまして、
はい、
どうでしょう、これ現実の数字と社会の認識にやっぱりズレがあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、これ面白いのは、はい、厚労省の、まあ、統計なんですけど、人口動態統計の中の、はい、特殊報告っていうところでこう
報告
されている、まあ、特殊な事例という位置づけなんですね。
その位置づけ自体もどうかなっていうのを思ってしまいますけどね、
確かにおっしゃる通り、はい、その一暮らしの一人ぐらいは、うん、こういうその新生児ですね、はい、どちらかの親が外国の人であると、これはこれからまあどんどんやっぱり増えていく例なんだと思いますね、はい、カップル国際結婚っていうのもどんどん増えてまして、はい、どっちか外国人っていうのもまあ全体の 6.6% ですか、15組に1組、うん、
はい、
これもまあ相当伸びてますね、まあ、10年ぐらい前に 5% ぐらいになってたかな、はい、もう 3% 強だったかな、まあ、とにかく伸びてますね、はい、ですからまあこの今後これはまた全増、はい、傾向にあるだろうということですね。
それこそ今介護をやってもらう方を海外から、はいはい、来てもらおうというそんな動きもありますよね。
インドネシアとの間で協定を結びまして、はい、まあ、200人ぐらい入ってくると、はい、まあ随分絞っちゃったんですけども、来年は多分もっと入ってくるでしょう、きっと。
そうするとじゃあますます、こういう国際結婚ですとか、はい、その間に生まれた子供というのは増えていくと思うんですが、
はい、
先ほども言ったようにその社会の認識とズレがあるとしたら、
はい、
それはそれで例えば何か問題が起こったり、はい、というのも考えられませんか。
そうでしょうね、準備がないとこれはとんでもないことになってしまうんで、はい、例えばもう実は7人に2人ぐらいの新生児が外国人との間で生まれている、例えば隣の国の台湾とかね、
は
い、そういうところのやっぱ例をしっかり勉強して、
はい、
例えばそのこういうそのどちらかの親が外国であるその子どもの教育だとか、
あ、
はい、そういった問題については今からその手厚くですね、準備を進めていく必要があるでしょうし、語学の問題含めて、はい、そうですし、あるいはそのもっと大きな意味での教育としてはその、こういうなんていうんですか、その多様性がですね、その実は豊かさなんだというふうに感じられるような教育というのはやっぱりしていく必要があると思う。まあ、そういうふうにやることで、例えばその実は今まで中にいたのにいじめてて、あるいはそのあんまりこう見ること、目向けなかった、例えばアイヌの人たちだとか、
はい、
在日の人たちだとかですね、そういうその実は中にもうすでに十分多様だった、その伝統、華僑とか含めてですね、その横浜神戸含め、そういうその経験というのをもうちょっとその生かしていくという方向で考えた方がいいと思いますね。
あと今教育という話がありましたけども、
はい、
教育というともうなんとなくこう子供に対してというふうに考えてしまいますけど、
はい、
教える大人の世代がどうなのか
という
の
は
やっぱり考えてきますよね。
そこのところが一番問題なのかもしれません。まあですけども、先ほども言いましたように、その日本の経験というのをこうじっと見てみると、そのアイヌであれ、その在日の人たちであれですね、中に多様性を抱えてきてますから、やっぱそこのところ大人自体がですね、はい、もう一回こう注視していく必要があるんだと思いますし、これからこれ増えてきますね、はい、それはケア労働者の、まあ、日本への、
はい、
進出含めてですね、これは大人自体がその意識を、まあ、一朝一夕には変わらなくても少しずつ寛容していく必要があると思いますね。
はい、HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC ラジオ